それでは今の曲にもありました悔い改めの元となる現在についての今日のメッセージ箇所を開きたいと思います。今日のメッセージ箇所、創世記2章15節から17節と3章の1節から13節の2箇所です。それぞれの箇所をお開きください。それでは創世記2章15節から17節から拝読いたします。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕かせ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。続いて三章の方に移ります。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園のブドウの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神が仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるとき目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にふさわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。今日はこのところから、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのかという説教題で、神明先生に神様の私たちへの思い、深い愛を知らせていただくと思います。耳を澄まし、そして心を整えて御言葉を受け取りたいと思います。神明先生、よろしくお願いします。
ハレルヤ。主の名を賛美いたします。 今日の箇所は少しシリアスな箇所ではありますけれども、それを扱う前にですね、先ほど司会者の方がもうご挨拶してくださったんですが、18年ぶりのこの優勝ですね、祝辞を申し上げたいと思います。熱狂して喜んでいるファンの姿を見ているとね、私も嬉しくなりますね。私たちの教会甲子園から世界へと言ってですね、9回の時にはそれも掲げていました。今日の週報も皆さんご覧いただいたら分かりますように、あれは甲子園の英語をね、書かせていただきましたね。佐藤輝明選手がバックスクリーンのホームランを打った時、私もそれを見ていました。この地域で育った選手として、彼は高等小学校を出て、そのまま2学院行って、公立中学行ったのかな。で、本当に地元の選手ですね。また弟と同じ名前の選手、輝明先生、ひと事とは思えませんでした。そのホームランを打った瞬間にですね、教会の阪神ファンの信徒の方の顔が何人も思い浮かんできて、それぞれに LINE で祝福をお送りいたしました。同時にですね、江藤岩尾兄弟生きていたらなと、そんなことも思い返しました。熱心な阪神ファンでしたからね。結局、優勝しまして、その次の朝、私は大山選手の優勝後の手記を読みました。4番の、選手ですけども、2016年のドラフト会議1位で彼は選ばれたそうです。会場ですごくがっかりしたため息が流れて、史上最悪のドラフトだとこき下ろされたと、そういうふうに書かれていました。彼がそうやって言っていましたね。その時に同期入団の選手に謝罪から始まってですね、プロ生活が始まったと書かれていました。全然期待されていないところで、こんな史上最悪のドラフトだと言われてしまったことに対して、同期の入団選手にごめんなさいって、謝ったと、そのような手記が書かれていました。それから思いを持ってトレーニングをしてこられたそうです。周りから見ても実直に練習に励み、派手さはないけれども、打った時に一塁に全力疾走したり、自分のピッチャーがデッドボールを与えた相手には帽子を取ってお詫びしたり、真面目でひたむきな振る舞いで選手から一目置かれ、信頼されるようになってきた、そのようなことが別の記事でも書かれていました。ですから優勝した時に彼は号泣したと書かれていました。感動的なストーリーが、あるなと思いました。私は皆さんご承知の通りジャイアンツファンですから、その阪神ということに対してそんな思い入れがあんまりあるわけではなかったんですけれども、でもこういうストーリーを聞くとですね、なんか自分の町の自分の球団っていう気持ちがね、こう少しずつ芽生えてくるわけですよね。本当に、優勝した時にはですね、今日ドラムを叩いていた川内直人兄弟にコングラチュレーションっていう、それも LINE も送りました。彼はまだ21歳2歳ですよね。18年前の優勝は彼は知らないわけですね。もう物心ついていたかついていなかったぐらいですから、初めて見た優勝、本当に嬉しい、そういうふうに思っただろうなと思うと、声をかける、そんな気持ちになったわけです。一方ジャイアンツ、今年はですね、采配を見ていると本当に面白くなくてですね、逆にメジャーで信じられないような活躍している大谷選手を応援している毎日でありました。その大谷選手も今朝サンライズサービスの直前に、速報が来てですね、今年はもう出ない、うわーと思ってまたがっかりしたんですけども、それはそれでこの野球のことね、思った時に一つのことをちょっと思いました。それは私は若い時ですね、もうジャイアンツが好きだっていう思いで、それはもう神様と私の間に入ってくるぐらいに私はね、野球ちょっととらわれているとか、そういうところがあったんですね。で、本当に困ったなと思っていたことがあるんです。この日曜日にね、日本シリーズがあると、もうそっちの方に気持ちがいっちゃって、どうしよう、もう下條先生にお願いして、日曜日の午後にですね、日本シリーズ巨人戦をね、教会で見せてもらったことも実はあるんですよ。武士の情けですってその時言ってね、それでも見せてもらってね、嬉しかったんですけど、でもそういう自分の心を探っていくときに、なんて言いますかね、これでいいんかなっていう、気持ちがないわけではなかった。しかし 不思議なものですね。神様はいとも簡単に私の心を清めてくださって、ジャイアンツへの愛をですね、こう今は失わせていただいて、まあいるという、なんかね本当にで、何かが好きだとかファンだとか推しだとかいうのは、まあ上手に付き合えば人生を豊かにしてくれるものだと思いますけれども、しかしそれがきっかけで人を憎んだり蔑んだり、また自分自身が必要以上に落ち込んだりしてしまうというのはちょっと残念なことではないかと思うんですね。まあ、私たちの心はとても難しいと思います。本当に人の喜びを一緒に喜びたい、思える時もあれば、それを妬ましく思ってしまうということもあるかもしれませんね。そういう私たちの心は本当に、扱いにくいものだなということを、まあ、こうした野球だとか推しだとか、そういうことを考える時にもすごく思います。昔私はとても大切な友人、まあ、ドラゴンズファンでした。彼はね、私の周りは大体みんなドラゴンズファンでしたけれども、本当に仲のいい友達だったのに、この野球のことで言い合いになってしまって喧嘩みたいになってしまったことが、まあ、あるんですね。でその時私は思いました。いや、ファンであるってことはとても大切だけど、でも今ここにあるリアルな人間関係を壊すようなものは、それは本当おかしいんじゃないかなと思うようになりました。でもそれでなかなか自分の気持ちをどういうふうに持っていったらいいのかわからない、まあ、そんなことも経験してですね、まあ、それからは人の喜ぶものを共に喜ぼう、まあ、自分が好きだ、自分がこれをしている、これはもちろんいいですよね。でも他も人も同じように好きなんだなって思ったら、それをやっぱり自分のことの喜びたいと思って、ですから私は今回阪神の優勝を本当に喜んでいますよ。大丈夫ですよ。感謝します。この話はまあここまでとするとしまして、今日は神様の創造の御業の素晴らしさ、そこに入ってきてしまった罪の残念さ、しかし主は私たちを追い求めてくださっている方であるという、この3つのポイントでお分かちしたいと思っています。そしてあなたはどこにいるのかと私たちを呼び求めてくださっている神様について思いを巡らせたいと思っています。早速1つ目のポイント、神様の創造の素晴らしさを味わいたいと思います。今日は司会者の方に2章と3章を読んでいただきましたが、もちろん今通読箇所の1章からのところですね、味わいたいと思うわけですけれども、ここには創世記の1章の1節から2章3節までには、なんとこの世界が6日で神様によって創造され、そして1日主が休まれたという驚くべき記事が記されています。でもちろん私は幼い頃から聖書を読んでいましたので、この聖書の創造、天地創造の話はそのまま受け入れて信じてきました。しかし学校に行くとですね、それと違うことが教えられてですね、そこで葛藤が始まるというのが私のこの天地創造のとの関わりでありましたね。でこの火の扱いということについて、実は聖書を神の言葉と信じる人々の間にもクリスチャンの間にも実は諸説あるということを今日はちょっと紹介させていただきたいと思います。まあ、詳しくはですね、この天地創造の6日間という本を西満先生という先生が、まあ、20年以上前ですけれども表しておられて、まあ、ここにコンパクトにまとめられています。で実はこの先生がこの本を書くためにいろんな本を調べられたんですが、そのために私の行ってた神学校トリニティに実は夏休みの間来られて、この本をまとめられた時に実は私お会いしたんですね。で西先生とお話して、実はねこれがやっぱり、キリスト教の信仰ではちょっといろいろとやっぱり課題もあるんで、調べてるんですということで、とても柔和な優しい先生でしたけれども、これまとめられている本です。でこれもぜひ興味のある方はまた読んでいただいたらいいと思いますが、ここにも記されているんですけれども、まあ、諸説ありまして、例えばこの1日をこの24時、この1日というのは24時間説だ、文字通り24時間を意味していて、主は144時間で全てを作り24時間休まれたと、そのように考える考え方があります。多くのクリスチャンがそのようにそのまま受け止めているということです。また別の人たちは長期間説という説を信じていまして、この日という言葉はある一定の期間を指しているのではないかと考えて、いわゆる24時間とは限定しない、そういう考え方を信じている人たちがいます。また他に枠組み説といって、 想像を6つの枠に入れて表現している、一つの区切りを一日と表現しているけれども、その想像を、テーマに沿ってですね、記しているんではないかと考える人たちもいます。他にも啓示の日説、これはモーセがこのモーセ五章を神様から委ねられて、モーセの監修のもとにこうまとめていたと考えられていますけれども、その時に神様がモーセにこのことを啓示した日を一日一日、最初に啓示されたのが、この光あれというそのところだっていう、そのところで啓示の日が6日間であったというふうに考えて、それを6日に分けたと考える説、他にも断絶説とか、いろんな説がありますけれども、今申し上げただけでも、4つや5つの理解があるということを、お分かちしたいと思います。で、それぞれに、言いたいことは分かりますし、一長一短なんですね。で、日という言葉は太陽が昇って沈んで、また次昇るまでのサイクルのことを、普通は言っているだろうと考えられますけれども、そこにも実はいろんな意味を込めることができるのがその言葉であります。で、この理解が難しいと思われる痕跡についてちょっと最初に触れておきたいと思うんですけれども、例えば、天地創造の第1日目、これは3節からですけれども、神は仰せられた、光あれ、すると光があった、神は光をよしと見られた、神は光と闇を分けられた、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた、夕があり朝があった第一日。で、一日目に光があって昼と夜が作られたと、闇を夜として光を昼と名付けたといって書いてあるんですけれども、驚くべきことに14節から、これは4日目ですけれども、神は仰せられた、光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ、定められた時々のため、人を年のために印となれ、また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ、するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた、大きい方の光るものには昼を収めさせて、小さい方の光るものには夜を収めさせた、また星も作られた。ここに書いてありますように、昼と夜があったんですけれども、そこに太陽と月を後から作ったって書いてあるわけですよね。で、これは私たちの現代の科学の理屈から考えると、昼は太陽が照らしているからあくまで昼なのであってというところから考えると、どういうことというふうに考えるわけですね。大丈夫？どうなんだ？あるいは3節の光あれというところに戻りますけれども、光あれという言葉がビッグバンという宇宙の最初を表すのではないかというふうに考える方がいます。そういう説をね、唱える。しかし注意深く聖書を読んでみますと、例えば一章の2節には、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたといって、実は一章の一節二節で天と地が作られていて、地はもうすでに存在しているところで、光をあれと言って光が生まれたという、そういうような記述になっていますから、ビッグバン理論というのは宇宙の最初が一番点で、そこから広がっていったっていう、何もないところから生まれたのがビッグバンですからね。これ地があったらビッグバンとは成り立たないというふうに、多分言えると思うんですね。で、これも、どういうことかなっていうふうになるところだと思います。他にも2日目には大空が水の真っ只中にあれと言われて、大空の上にある水と下にある水があったというふうに書いてありますけれども、私たちの空は確かに雨が、降ってきて上に水があるかなという想像はできますけれども、それにしても今私たちはこの海を見ることはできますけれども、空に何か海のようなものがあるかといったら、そうではないですよね。何か私たちが知ることのできない事実がここには記されているんではないか、そんなようなこの引っかかりがね、創世記の中には当然あるわけです。観察に基づく宇宙の年齢というのは皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、この年齢の特定にですね、非常に大きく寄与して観察の宇宙望遠鏡というのが2021年の12月25日に打ち上げられました。これはジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡というものですけれども、でそこからの観測からは今だいたい宇宙の年齢は138億年プラスマイナス2億年と言われているそうです。 で、その前はハッブル宇宙望遠鏡というのがありまして、その名前の元となったハッブル定数という宇宙の膨張の割合の数字で宇宙の膨張の速さを特定してですね、宇宙の距離をその速さで割れば宇宙の年齢分かるという、まあ、そういうことだった、まあ、ここまで話してくると何言ってるかなという感じだと思いますけれども、いろんな星空のですね、宇宙を定点で、まあ、観察するわけですね。いくつかの場所を観察して、でそうしたときにその星がですね、地球から少しずつ遠ざかっていってるっていうのを観察できるんだそうです。でその観察のしたときにどれくらい遠ざかっているかという、その数字をですね、全部平均したときにそれは大体一定なんですよね。それでこれが一定のがハッブル定数というものなんですけれども、そこから逆算したときに大体138億年じゃないかというのが、まあ、今定説になっているわけですね。でそれなんでそんなの観測できるかっていうと、私たちが普通まあ、音の波っていうのを知ってますよね。ドップラー効果っていう救急車が近づいてくると音が高くなって、遠ざかっていくと、ね、音が低くなる。ビーボービーボービーボービーボービーボービーボービーボービーボービーボー、これは波長が近づいていくときには高くなって、遠ざかっていくときには低くなるっていう、そういう特性があるわけですけども、これが光の波にもそういう特性がありますよと。光の場合は近づいていく場合と遠ざかっていく場合で色が変わると。で色が変わるのは遠ざかっていくときには少しずつ赤みがかっていく、これ赤方変異というそうですけれども、でその赤くなるところを実際定点でいくつか観察したときに、このハッブル定数という数字が一応特定できて、でそれで測ってみると宇宙の膨張のスピードが分かって、だいたい今138億年前に、まあ、点からスタートしたんではないか、これはビッグバン理論ですけど、というふうに言われているということです。ですけれどもですね、これは一つの大きな前提があって、宇宙のこの膨張のスピードが一定であるということを前提にしたときに138億年ぐらいだという話で、そうした理論も、まあ、ある学者は NASA の壮大な嘘だという人もいます。でこの前まで言ってたのとこの1億年ぐらいすぐずれますし、実際これを、まあ、さっきのね、創世紀の日っていうのが一体何を指すのかっていうのとちょっと似てる話なんですよね。何億年ってね、その何億年って誰が見たんですかっていう、まあ、そういう話ですね。で観測がより正確になるにつれてその数字の幅は狭まってきます。で、まあ、50億年から100億年とか、いやそれもっと倍ですよとか、その計算の仕方によってね、これすごく変わるっていうのが、まあ、現代科学の今最先端です。でこう考えてきますと、聖書の日の特定難しいと言っても、私は科学とそんなに違わないなと個人的には思っています。科学の発展によって驚くべき観測なされて、で少しずつ宇宙の理解、人間の理解も進んできているのはこれは事実ですけれども、全く実は分かっていないということが少しずつ理解できてきたというのも事実なんですね。で今日はこの、ジェームス・ウェブ宇宙望遠鏡が指し示した新しいその宇宙の画像をね、ちょっと紹介したいと思うんでお願いします。これがね、このハッブルの宇宙望遠鏡の100倍の精度で、次のジェームス・ウェブ、この2021年の12月25日なんだけど、2年前のクリスマスの時に打ち上げられたやつが今これを撮るようになって、これの映像はその前まではなかったんですよ。これが赤外線のカメラ2つくらい搭載していて、でそれでその光 その波をね、こう特定することでこの画像がまあ出ると言われていますけれども、次のやつお願いします。これがね、この今私たちが観測できる宇宙だというんです。次お願いします。はい、でこの大きなのもね、もちろん星の塊について遠くの方に見える一個一個のね、ちっちゃいやつ、これも全部銀河系レベルの大きな星の塊だと言われています。はい、お願いします。この一個一個のね、星ね、これ星に見えますか、これ全部銀河系だって言うんですよ。はい、でこれは、創造の柱と言われるですね、これカメラの、赤外線のカメラで撮ったものなんですけども、それぞれ の特性があって、そのカメラの特性があって、一番右のものと左のものそれぞれ違うカメラで撮ったものを合成したものが一番、 右のカメラになります。で、これがね、本当に私たちは夜見てね、これは自分の肉眼では見えませんよ。でも向こうから送られてくる何らかのこの波長というか、まあ、これは赤外線と言われていましたけども、でそれを合わせるとこういうふうになるんだっていう、宇宙にこれはあるって言うんですよね。はい。でこれは最新の木星のデータです。これ今出しているのは全部 NASA が公開しているので、自由に皆さんも家に帰ったインターネットで見られるやつですけども、私たちが知っていた木星はちょっとなんかね、茶色がかったようなやつが多いですけども、これはやっぱりその処理をしているからですけども、なんと北極と南極の時にオーロラが出ているのも分かるっていうね。で右の方のやつを見ますと、木星の周りにちょっと輪が見えるっていう、そのような詳細なデータに伴う画像です。次お願いします。これは海王星だと思いますけれども、その前はですね、ボイジャー2号というのが近くまで行って撮ってたんですけど、それでは全体がちょっとね、もう輪の観察をしたわけですけども、それは今回の、ジェームズ・ウェブズ望遠鏡ではこんなにくっきりとその輪の観察も観測もできるということです。はい。でまあこういうね、いろんな星々の事実があるということを今私たちは知ることができる時代に、まあ、生きています。次のもお願いします。はい、ね、これ、まあ、前ね、俊介羊が結構望遠鏡好きでね、アンドロメダを自分で望遠鏡に撮って少し補正して動かしながらね、それこれって見せてもらったことありますけども、そんなようなその星雲というか星団がもう、まあ、無数にあるっていうのが宇宙の事実であります。はい、ありがとうございました。でまあ、私たちはこんなにすごい光の世界が、まあ、あるんだということをこう観測によって、まあ、知ってきたわけですね。でその、私たちが観測するこの事実と、そしてまたこの聖書の事実をこう向き合っていくときに、こう私たちはやっぱり謙虚でならなければならないなと思うんですね。で、どういう意味か、謙虚にならなければならない、すなわち私たちは分かっていることもあるけれども分からないことの方が多いということではないかということです。で私はもちろんこの主の創造の6日の創造と1日しか休まれたということをその言葉通り受け止めています。その日がどういう意味かっていうのはまあいろいろあるし、まあ、宇宙が138億年かそれはどうかは分からないけども、まあ、一応138億年って今観測されているという事実も受け止めながら、でも神様がこのように私たちに啓示をしてくださっているということの事実を重たく受け止めつつ、まあ、矛盾があるところもそのまま引き受けて理解しているというのが私の現実です。で天地創造の6日間というのを書かれた西先生もその辺のところを少しおっしゃっておられてですね、このまとめのところでこういうふうに書かれています。筆者はこれまで現代科学から見た地球の年齢、6日間創造説、断絶説、長期観説、枠組み説などについて考えてきた。その取り扱った範囲はわずかであったが、著者にとって良い学びとなった。日頃から考えていたことを多くの学者たちの研究と見解に助けにして考え直してみる機会が与えられた。断絶説にも6日間創造説と長期観説があり、長期観説にも非時代説と漠然とした長期観説があり、枠組み説にもさまざまな立場があることが分かった。まあ、先ほど言った4つか5つの説ですけども、その中にもいろんな説がありますよということです。6日間創造説ですら、1日を24時間とするか、もう少し漠然とした1日、それを神の日とするのか、あるいはただの1日と考えるか、いくつかの意見が分かれるところである。聖書を神の言葉と信じる人たちの間でも、それをどのように理解するかというのは少し幅があるということですね。でこの西先生はこういうふうに言っています。さてこれらの学説の中でどれが一番正しいのだろうか。現在の段階でははっきりは分からないというのが一番正直な告白のように思われる。どの説にも特有の長所があり、また難点がある。1970年代まで多くの福音的な学者は長期観説、とりわけ非イコール時代説を取ってきた。しかし1980年以降は情勢が変わり、枠組み説を取る学者が増えてきたように思われる。ではこれら三者の全く相反すると思われる解釈に何らかの共通点があるのだろうか。6日間創造説は長い世紀にわたって歴代のクリスチャンが信じてきた解釈である。 クリスチャンの心の故郷にはいつもこの解釈に帰る傾向を持っている。これは筆者が26年間神学校で教え、またそれ以上の年月を牧会を通して得た経験からも言える。この世の最高学府を出た人たち、すなわち東大とかですね、一流大学で科学者として学位を得ている人たちが、初めは進化論の問題で苦しんでいながら、ある程度の信仰生活を経験していくと、いつの間にか6日間で神が世界をお作りになったということを自然に信じるようになっているのである。筆者はその変化をしばしば興味深く観察してきた。それはどういうことが行われるかというと、まあ、いわゆる科学が示している進化論だとか、いろんな宇宙が何億年というのも、最初はそれが真理であると思って信じていたわけですね、この聖書に触れる前に。でも聖書の言葉に触れて、こう神様の存在を考えるようになったときに、そうしたことの意味をもう一度考えるようになりました。科学が言っている真理というものが、実は結構あやふやで、観察によって更新されるものであるということを理解するようになるわけですね。でその時にもう一度この聖書の信頼性というものを見た時に、いや聖書というのは最初は神話だと思っていたけども、案外馬鹿にできないんじゃないかという理解が与えられて、そしてまず聖書の言葉をそのまま信じようという、そういう気持ちになってくる人たちが多かったと、そのような観察をしておられます。で私もそのように理解をしています。でじゃあこの天地創造の話から私たちは何を学ぶことができるのかというのがとても大切なところで、まあ、西先生は4つにまとめておられます。1つは、創造の記事は誠実で力強く善であり全能である創造主なる神に礼拝し祈り服従し愛を捧げるため、これ1つ目 の, その創造の記事の目的。2つ目、宇宙に対するいかなる迷信的な見解も禁じるため、天地万物は作られたもので非造物であるということですね。3、神の存在や霊的秩序を否定するいかなる自然観をも否定するため。4、さらに付け加えるならば、非造物の中における人間の置かれた地位をも示すため、人間が非造物の中でどういう存在であるかということを特に示しているのが、まあ、創世記この最初のところではないかという、そういう見解を示しておられます。で私も、まあ、それにのっとってというか、この今日ですね、私たちが受け止めておきたい創造の啓示からのメッセージを少し確認しておきたいと思います。それは1章の26節、まず神様は私たちを神様の形として作られたということです。神の形、英語で言うと Image of God ですけども、神様の形、神様のイメージで私たち人間を作っておられる。まあ、この我々ということに、まあ、三位一体の神様という意味があるんではないかという学者もいますし、またこれは尊敬を表す複数形であるというふうな学者もいます。まあ、これは両方とも言えることなので、どちらかというとなかなか断定は難しいんですけれども、しかし 大切なのは、神様は人間を神様のイメージ、神様の形に作られた、そしてその人間をもってこの支配するように、この地の上を管理するように作っておられますよということを教えている。二つ目には、神様は人間を男と女に創造された。27節。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。この両方の存在があって私たちは成り立っている。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、生き物を支配せよと、やはりここでも管理を委ねられております。2章の15節見ましても、エデンの園を耕させ守らせた、管理する働きを主は私たち人間に与えておられます。さらに先ほど司会者に読んでいただいた2章の15節から17節から言えることは、主に対して従う責任を人間には与えられた、まあ、そういうことが言えるのではないかと思われます。まあ、この1章のですね、1節から2章の3節まではちょうど6日の創造と7日目神様が休まれたということが書かれていますけれども、さらに2章の4節からはその時の経緯をまた別の角度で書いている、そういうまあ文章であるというのが分かっています。1節から2章の4節まではですね、まあ、神という言葉、神様が創造されたということはありますけれども、2章の4節からは初めて神である主という言葉が出てきて、私たちと少し関わりのある主の様子が 詳しく、特に人間との関係で描かれているのが2章の4節からになります。そしてそこから見たときに、神様が私たち人間に一つの責任といいますか、地を治めるということと、そして神様に従うという関係の中で人間の存在を規定されたということが、2章の15節から17節に記されているわけですね。で、そうだったんですけれども、人間には罪が入りましたということが、この特に3章に記されています。そこに入ってきた罪の残念さ、私たちの罪との共通点を次に観察したいと思います。神様は2章の15節から17節で、この私たち人間にこの地の管理を委ねられましたけれども、その時にあなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならないと、神様との関係性の中で主に従うようにと導きを与えられました。その木から食べるときあなたは必ず死ぬとも言われました。しかしそこにチャレンジを与えたのがこうサタンであるというふうに書かれています。三章の一節から。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。罪が入ってきたときの描写ですけれども、ここはよく言われますように、ここの3章の時には人間の愚かさがいくつかこう散りばめられていますね。で、一つ目はこれは神様じゃなくて、この悪しき者が神様から敵対する者はこう人間を誘惑するんですけれども、何をもって誘惑するかということが記されています。それは誘惑の第一歩は神様の善意を疑わせる、神様の善意を疑わせる。この蛇はですね、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと聞いた。でも神様は言われたのは、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいだったですよね。何でもやってもいいよ、でも一つだけ私たちの関係のためにこれは守ってねっていうことでした。でもサタンは、神様はどれも食べちゃダメだって言ったの？神様を善意を疑わせる。神様が言いもしないことをふっかけて必要のない束縛を人間に与えてくる。これがこのサタンの誘惑の第一歩であったと観察できます。そして残念なことに、その誘惑に私たち人間は耳を傾けやすいということではないでしょうか。神様を善意を疑わせられるということです。神様なんかいない、神様なんか私を愛していない、神様は私の幸せを願ってはいないと、一つのことを拡大解釈して、そして全ての人生に当てはめようとしてしまうということがないでしょうか。そうしたことがここでも起こり始めるわけですね。で、女は言います。私たちはその木の実を食べてもいいんです、しかしその中央の木のある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだと神は仰せられました。これも微妙に神様が言われた言葉とは違うなと観察できます。でもそれも、でも無理はないと思うんですね。というのは、女が生まれる前に与えられていた約束だから。2章15節から17節、神様この約束与えられましたけれども、命令を与えられましたけれども、その後18節からのところで女は創造されていますよね。このアバラバの取られてアダムからエヴァが生まれて、イーシュからイーシャが生まれた。ですからこの神様の命令は、女の場合は実はアダムから聞いていたんです。で、アダム、この順序正しければですけどね。で、アダムから聞いていたときに、そこにコミュニケーションギャップがあったんではないかと想像ができるわけですね。神様と私たちの間のコミュニケーションギャップがまずはあります。神様の善意を疑う。でもその次に起こるのは、人と人との間でのこのコミュニケーションギャップです。人間が人間を信頼しない、人間が人間の言葉を適当に考えるというところから、この罪がこう深まっていくということを観測できるわけですね。蛇は巧妙に言葉をこう並べ立てて、こう人間にですね、この語りかけてきますけれども、でも私たちは人の言葉で実は 罪を犯してしまうというものではないでしょうか。愛と信頼のなさです。あの人あんなふうに言ってたけど、私のことこんなふうに思ってんじゃないかなとかね、そういうのが簡単に入ってきて、そして私たちは束縛されていきます。そして3つ目にここに描かれているのは、これはよく指摘されるところですけれども、これは責任転嫁ですね。どうして食べたのかと神様が問いかけてくださったときに、あなたが与えてくださった女が私にくれたのです。女は言いました。それ蛇が私を惑わしたのです。誰かが悪いんですと言って、自分のしてしまった事実に向き合うことのない姿がこの3章には描かれています。そしてそれは私たちのうちにある姿ではないでしょうか。神様は私たちのことを愛し、私たちを導き、正しい道に歩んでいってほしい。で、私たちはでも現実問題として正しい道を歩んでいないということに気づかされることがあります。その時に私たちは何というか、あの人が悪い、社会が悪い、全部他の人のせいで私はこんなになった、両親がこんなふうにしたからだ、環境がこうだったからといって、私たちは自分の中にある罪の問題から目をそらしていくということがあります。まさしく一番最初の時からそれはあって、それこそが罪の根ですよということを聖書は示しているかのようであります。かつて私はこの箇所を読んだ時に、全人類に及ぼされた罪の原因を作ったアダムとエバをちょっと恨みましたね。なんでこんな風にしてくれたのって思いましたよ。これね、どう考えたってその時ちゃんと従ってくれてたらって、まあ、思ったんですね、幼心には。でもだんだん分かってきましたね。いやそうじゃない、実は私たちのうちに最初からそれはあったんだ、まあ、いわゆる原罪と呼ばれているもの、まあ、もちろんこれは神様の前にその命令を守れなくて食べたということが、まあ、問題だったんですけれども、実は私たちのうちにですね、こう神様を信頼できない心、人を信頼できない心、そうしたものがあって、それが形としてまあ、表された結果であるということを、感じるようになってきたんですね。そして実はこの罪の洞察、この記されている罪の現実は私のうちにもあるんだということを理解するようになってきました。しかし神様はそんな私たちに対して、追い求めてくださっている主であるということを最後にまとめで確認をしておきたいと思います。で、罪を犯してしまって善悪の知識の木から食べて、彼は目が開かれました。悪魔はですね、悪魔というサタンはこれ言ってたこと実はあんまり違いはないんですよ。めちゃくちゃ嘘ついてたというよりも本当に目が開かれたんです。で、決して死にませんということもね、その時すぐには死ななかったですよね。やがて死ぬようになってしまったわけですけれども、で、悪魔の言うことを見たらね、真っ赤な嘘っていう感じじゃないんですよ。大体本当らしいっていうかね、そういう感じなんですよね。でもそこに本当の信頼が人間の側になかった時に、これが私たちを苦しめていってるんだなということを観察できます。で、その時にでも神様は、冒頭今日のテーマであります、あなたはどこにいるのかと声をかけてくださったということが記されています。神様は罪を犯したアダムとエバの存在を知らないはずは当然ないわけですね。しかしその神様は私たちに、今日もあなたはどこにいるのかと声をかけてくださる方であるということですね。私たち人間はその声、問いかけに対して、いやいやもうそんなとかね、もう全部拒否して、いやあの人がやったんですよ、なんだかって言いますよね。でも神様の方は私たちのことを追い求めてくださっている方であるということを知ることができます。で、この14節からのところは確かに人間が犯してしまった罪からの刈り取りの、まあ、厳しい刈り取りのことについて確かに書かれているんですけれども、しかしこの中にも神様のご愛を この確認することができると言われていますね。一つは21節ですね。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。罪を犯して恥ずかしいと思ってこの一軸の葉を綴って自分たちの身を隠していましたが、神様は動物をほふってですね、 犠牲にして皮の衣を作ってくださって、そして人間に着せてくださった。これが動物をですね、持って人間の罪の贖いとしたっていう、それがやがてはイエス・キリストの贖いにつながっていく、その原風景ではないかと考える人たちもいます。また3章の15節のところですね、私は敵をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。この彼、女の子孫である彼、すなわちこれがイエス・キリストを指しているのではないか、救い主を指しているのではないか、原福音ではないかという考え方が、これはもう紀元160年とか180年の段階から教父たちによって指摘されています。ここに神イエス様の恵みをすでに置いていたのではないかというふうにですね、言われてきたわけですね。このように実は神様の方がこの人間の罪に対しての解決を備えていてくださって、そしてここからが壮大な神様の救いのストーリーが始まっていくということが言われているわけであります。創世記は大人の目で見るときに、さまざまな霊的な教訓を与えてくれる啓示です。今回私ももう一度この創世記の言葉を深く味わいながら、読みながらですね、自分が信じてきたこの考えと、そしていろんな最新の科学のことを突き合わせながらですね、昔はね、なんかすごい矛盾するような感じがしてわーって思ってたんですけど、そういう感じは今回はもうしませんでしたね。何を神様私たちに教えておとしくださっているのかという視点で、見ることができたからだと思います。そしてあなたはどこにいるのかと、今日も私たちに声をかけてくださっている主の存在に心を向けました。私たちは人のことが気になります。人のことを裁きます。落ち込んでしまうということがあります。社会のことが気になりすぎて心配してどうしようもないことになります。子どもの将来はどうなるんだろうか、どういう塾に行かせたらいいんだろうか、どういう教育をしたらいいんだろうか。完璧な教育を授けることなんて実際はできませんよね。でもどうしたらいいんだろうか、これで将来が決まってしまうんじゃないかと、私たちは非常に案じて心を騒がせます。そんな時に神様は、あなたはどこにいるのかと声をかけてくださるわけです。私たちの心に関心を持って見ていてくださる方がいらっしゃる。イエス様は言われましたよね、野の花を見よ、どうやってこれが育っていくのか、空の鳥を見よ、それを見上げてごらん。同じ神様は私たちに語っていますよね、宇宙見てごらん、こんなに素晴らしい宇宙誰が作ったの、こんなに素晴らしい、私たちは肉眼では見ることができなかったようなもの、実はそこにはあんなに素晴らしい宇宙が展開していたよ。心配するなと語ってくださる主の眼差しがあるわけです。私自身、日々の忙しさ、牧会上の試練、また人と人との関係、あるいは本当に心痛むようなことが起こってくるときに、心の平安を失いそうになるときがあります。しかしそんなときには、私自身は今朝紹介したような宇宙の創造に思いを馳せ、心を主に向け静まります。私の部屋に来たことある人は知っているでしょう。私の部屋は宇宙みたいにしてあるんですよね。全部暗くして、下が地球の青いカーペットを敷いてあります。で、地球の立体パズルもそこに置いてあります。それには意味があります。私もこの地球の中の、本当にこの日本の中のちっちゃな点にもならないような存在だけれども、神様は私のことを覚えていてくださるということを自覚したいからですね。私自身の小さを確かめ、主の大きさを感じる、それが私が神様の前にある一人の人間であるということを思い起こすためにとても大切な、ルーティーン、毎日の歩みなんです。もう世の中にあることや現実ばっかりにですね、とらわれているとですね、本当に生きるのはしんどくなりますよね。でもそうじゃない、神様は私たち一人一人を覚えていてくださって、あなたはどこにいるのかと語りかけてくださるお方であるということを思い巡らせるときに、御言葉の前に日々静まり、主の創造の技と救いの導きに思い巡らせるときに、私たちの心が少しずつ解放されていくのではないでしょうか。そのようなこの導きを与えてくださっているこの創世記の言葉に今朝も感謝をしたいと思います。お祈りをいたします。 父なる神様、感謝をいたします。主よ、あなたは光をあれと言ってこの天地万物を創造されました。それは私たちのうちにもまさしく光をもたらしてくださった創造の技であります。主よ、あなたは私たちに、今朝もあなたはどこにいるのか、私はあなたを見つめている、あなたはどこにいるのか、そのように語ってくださる方であると信じます。主よ、私はここにいます、私を憐れんでください、私を助けてくださいと、主の御前にへりくだり者であることができますように、どうぞ今日も導いてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは